こんにちは。今回はですね、開発者のつぼねさんという方のブログ記事とか、あとスライドを元にして、LLM アプリの監視分析ツール、LangFuse、これの新しいバージョン、V3 について、一緒に見ていきたいと思います。
はい、お願いします。
特に V2 からのアーキテクチャの、大きな変更点とか、その背景、それから AWS でセルフホストする場合のコスト、ここをどう抑えるかみたいな話が中心になります。
ええ。
LangFuse すでに使ってるよとか、これから導入したいなと考えてる方には、なんかこう役立つ情報があるんじゃないかなと。
そうですね。LangFuse ってやっぱりオープンソースで自分でホストできるのが魅力なんですけど、V3 で構成がガラッと変わりましたからね。
ええ。
もし V2 使ってて、なんか最近重いなとか感じてたなら、今回の変更理由は、その答えになるかもしれません。どうして変わったのか、そして、じゃあどう使うのが賢いのか、資料から読み解いていきましょうか。
まず V2 の構成。これは、かなりシンプルでしたよね。
そうですね。
Next.js のサーバーがあって、あとは Postgres のデータベース。これを AWS のアップランナーと Aurora サーバーレス V2 で動かしてた。っていう事例が紹介されてました。
はいはい。管理もしやすそうな。
そうなんですよ。
で、それが V3 だと、Web サーバーと OLTP、トランザクション処理用の Postgres に加えてですね、非同期処理をやるためのワーカー、それから Q とかキャッシュに Redis、あとブロブストレージ、S3 とかですね。
データ保存用ですね。
ええ。さらに、分析クエリー用に OLAP、つまり分析処理が得意なクリックハウスが必要になったと。
うわー、一気に増えましたね。
そうなんです。コンポーネントがかなり増えちゃいました。
なんでこんなに複雑に？資料を見ると、やっぱり V2 だとスケーラビリティ？特に大量データ扱った時に限界が見えてきたっていう感じですかね。
でしょうね。
LLM アプリ自体が、例えばラグ使ったりして複雑になってきて、中間生成物、オブザベーションでしたっけ？
ええ、オブザベーション。
それがなんかものすごい量になったりとか、あと、プロプト管理の API は早く返してほしいみたいな要求とか。
はい。低レイテンシーが求められると。
そういうことですよね。で、さらに大量データに対してもっと高度な分析もしたいと。
まさに。大量データの分析ってなると、やっぱりトランザクションが得意なPostgresだけだと、ちょっと厳しい場面も出てきますから。
なるほど。
そこで分析に特化したクリックハウス、OLAP データベースの出番。というわけですね。あと、書き込み。インジェッションって言うんですかね。
はい、データ投入。
それが急に増えても API のレスポンスが悪くならないように Redis を急にしてワーカーが裏でこう非同期でデータベースに書き込んでいくという仕組みです。
ああ、なるほど。それで LangFuse へのログ送信自体がアプリの足を引っ張らないようにしてるんですね。
そういうことだと思います。
で、ここからがまた面白いところで、クリックハウス。分析は得意だけどデータの更新、アップデートの扱いがちょっと特殊？
そうなんです。リプレイシングマージツリーっていうエンジンについて触れられてましたね。
これ、どういう仕組みなんですか？
ですね、クリックハウスみたいな OLAP データベースって、基本的には大量データをどんどん追加して、後でまとめて読むみたいなのに最適化されてるんです。
はい。
で、リプレイシングマージツリーっていうのは、更新データがあったら、それを新しい行として単純に追加しちゃうんですね。で、古いデータは後でバックグラウンドで消される、マージされるんです。
へー。
これで書き込みはすごく早くなるんですけど、そのマージが終わるまでのほんの一瞬ですが、古いデータと新しいデータがなんか両方見えちゃう可能性があるんですよ。
ああ、それは監視ツールとしてはちょっと気になりますね。データの正確性とか。
ええ、そこなんです。で、LangSwiss V3 の工夫点として、資料によると、ワーカー、非同期処理するコンポネントですね。
はい。
あそこの内部でクリックハウスに書き込む前に更新必要なデータを事前にマージしてるっぽいんです。つまり古いレコードを探してきて新しいデータで置き換えてからクリックハウスに渡すみたいな。
なるほど。クリックハウス自体の特性による一時的な不整合を手前のワーカーで吸収してるってことですか？
そういう工夫をしていると考えられますね。これで書き込み性能とデータの一貫性を両立させようとしてるんじゃないかと。あと細かいですけど、データ本体は安い S3 において、Redis には ID だけ置くとか、そういう最適化もやってるみたいですね。
ふんふん。で、この新しいアーキテクチャ、AWS で組むとなると、やっぱりコストが。
気になりますよね。
これだけコンポーネント増えたら運用費も結構かさむんじゃないかなって、記事書いた方もコスト増に直面したって書いてましたね。
ええ。その筆者の方は、アップランナー、 オーローラサーバレス V2 に加えて、エラスティックケーシュのレディス、S3、それからワーカーとクリックハウス用に ECS ファーゲート。
ファーゲート使うんですね。
はい。あと、クリックハウスのデータ永続化に EFS、それから内部のサービス間通信用にクラウドマップとか、そういうサービスで構築した例を挙げてて。
結構な構成ですね。
で、やっぱりコストが課題になったようで、いくつか削減策を提案されてます。
ほう。具体的にはどんな手が？ここは皆さん結構関心あるところだと思います。
効果がありそうなのがいくつか。まず、ワーカーとかクリックハウスみたいな、まあ常時フル稼働じゃなくてもいいかもしれないコンピュートリソース。これにファーゲートスポットを使う。これで最大 70% オフが狙えると。まあ中断リスクはありますけどね。
監視データ処理なら多少止まっても許容できるかもですね。
そういう判断もありえますね。次にプロセッサ。ARM64、つまりグラビトンアーキテクチャを使う。
ああ、グラビトン。
これでさらに 20% から 30% くらいのコスト削減が見込めると。ラングフーストクリックハウスの公式ドッカーイメージが ARM64 に対応しているのは、これは大きいですよね。
確かに。選択肢としてすぐ使えますね。
あるいはもうちょっと管理の手間は増えるけど、ECS on EC2 を使う。ファーゲートよりはコストを抑えられる可能性があります。
なるほど。
そして特に面白いなと思ったのが、クリックハウスのデータの置き場所です。
ほう。データの置き場所？
ええ。クリックハウスの S3 ディスク機能を使うという提案です。
S3 ディスク機能？
はい。これはテーブルの実際のデータ、つまり大量になりがちな生データを、安くな S3 に直接保存する機能なんです。
へー。
で、メタデータとかキャッシュみたいな比較的小さなデータだけを高速だけど高価なブロックストレージ、例えば EFS とかに置く。
あー、なるほど。使い分けるんですね。
そうです。特にデータ量がどんどん増えていくような場合に、ストレージコストを劇的に、本当に劇的に削減できる可能性があるんですよ。
それはすごいですね。
この設定を適用したドッカーイメージも筆者の方が公開されてるみたいです。
いやー、それはかなり実践的ですね。つまり、ランフーズ V3 って、高度な分析とかスケーラビリティは手に入ったけど、その分、自分で運用するなら構成は複雑になるし、コスト管理もすごく重要になってきたってことですね。
まさにそういうことですね。トレードオフがあると。今回の情報源は、その複雑さとかコスト増っていう課題に対して、AWS の機能をうまく使って、具体的にどうやってコストを最適化していくかっていう非常に実践的な知見を与えてくれたと思います。
ファーゲットスポットとか、ARM64とか、S3 ディスク機能とか、具体的な選択肢があるのは心強いですね。
ええ、本当に。
今回見てきたのは、ある開発者の方の、まあ具体的な試行錯誤の記録でした。これをヒントにして、皆さんの環境とか、求める監視のレベル、あと、かけられるコストとか運用負荷ですよね。
はい。
そういうものに合わせて、ラングフーズ V3 をどう使っていくか、あるいはもしかしたら V2 のシンブルさを維持するか、そういうのを改めて考える良いきっかけになるんじゃないでしょうか。
そうですね。
もしかしたらもっと根本的に、その監視データから得られる価値と、それにかけるコストを改めて天秤にかけてみる、なんていう問いにもつながるかもしれませんね。